はい、それでは続きをお話をしたいと思います。次はですね、いかに私たちは自分の心で罪悪を犯しているか、ね、それをお話をしたいと思います。でここでまず大事なことは、すべての苦しみの組み出し、まあ、苦しみを生み出す一番のもとはですね、仏教では分別心と言われるんです、ね、分別心っていうのは物事を二つに分けて、ね、どちらが上でどちらかが下になる、こうそういうふうに見ようとする心を分別心っていうふうに言うんです。ね、これが苦しみを生み出す元です、ね、だから私たちは相手に見えている姿が自分だとは思えない、ね、だから相手にですね、自分の見たくない姿が見えた時に私たちはその人を嫌だと感じる。それが例えば自分の中で見えたとしても、その自分の心を二つに分けて、これは自分じゃないっていうふうに責める、これは自分を責めるっていうことなんです。だから人であろうが自分であろうが関係なくですね、自分の見たくないものが映った時に否定する、これを仏教ではですね、摂生というんです。摂生っていうのは、相手の姿を通してね、自分の嫌なところが見えたとき、自分の認めたくないところが見えたときに、その相手を否定することによって、自分はそういう人間じゃないんだと、ね、いわゆる切り離そうとする心なんです。これは自分じゃないっていうふうに切り離そうとする心が摂生というんです。ところが、有意識ですから、相手を否定すると今度は相手から否定されているように感じるんです。そこで、この摂生を作ると、私の見えている世界、有意識の世界は傷つけ合う世界になる。これを統括地獄というふうに言うんですね。統括地獄っていうのは、鉄の爪が生えてね、相手をもう否定せずには折れない、ね、そうやって相手を否定すると、今度は相手からも否定されているように感じるんです。だから否定されていると苦しいから、今度否定し返す、やったらね、やられたらやり返す、倍返したでね、そういうような感じで倍返すと倍返されます。そうするとね、倍返されるとね、10倍返した、ね、10倍で返すと、そうすると10倍で返されると、何とね、10倍で返すのは100倍返したとこうやって100倍で返されるこういうふうに、もう有意識ですから、自分が相手を否定した分だけ相手から否定されているように感じる。だから否定されたくないから、また相手を否定する。例えば、まあ子供が泣きますよ ね、子供が悪いことして泣くと、そのベシッとやめなさい叩くと、そうするとさ、ウィーンってね、余計大きな声で泣くと、まるで私が悪人みたいじゃないですか。そうすると泣き止むまでも叩き続ける、これ虐待というわけになるし、つまり私はそんな悪い人間と思いたくないから、だから、ね、子供が泣かれるとまるで自分が悪い人間かのように思うから、子供を否定することによって自分は悪い人間じゃないようにしようとする。これ分別し、うん、そうそうそう、 でも子供が悪いから叩いてるってことは、うすうす自分が悪いと気づいている。でも自分が悪いと認めたくない。だから子供が悪いんだ。子供が悪いんだ。泣きやめ。泣きやめ。泣きやめって叩いてるうちに声がしなくなる。でこういうことね。まあ、世の中ではあることです。こういうの虐待っていうふうに言って、虐待してしまう両親というのは、虐待したくないという気持ちが非常に強いから虐待します、ね、ところが虐待しちゃいけないっていうふうに、思ってるのに虐待しているんだけどね、世の中の人たちは分かってないから、そのことが。だからその人に対してもう二度と虐待しないでくださいねって言うんです。責めてしまう。責められると、ああ虐待しちゃいけないんだってことになって、虐待しないようにしないようにしないように心がけて、ビーンって泣いちゃうとまるで虐待されてると思うから、もうなんか必死になって止めようとしたら、もうさらに虐待をしてしまう。
しないようにしないようにっていうのが荒屋敷の中にどんどん溜ま
る。いやだから、しないようにしないようにって、もうそう、しないようにしないようにと思ってもやっちゃった。やっちゃったっていうのは、子供が泣いちゃったってなったら、子供が思い通りにならなかったら、もう腹が立つわけです。で、もう自分がそういうふうに育ったからやっちゃうわけです。やったら、ね、こう、そのまるでもう自分は悪い人間になったかのようになるので、さらにやってしまう。徹底的にやってしまう。ね、これが殺生というものなんです。だから有意識ですから、自分が見ている相手は自分なんです。だから自分が相手をバカにしたら、バカにされているように感じます。責めたら責められているように感じます、ね、ところが私たちはね、やっぱ考えますよね。うーん、やっぱりこんなね、責めたら責められるなんてのは嫌ですよね。そうだ、やっぱり私は正しいことをしているから責めてもいいんですよね。これを仏教で中等と言います。中等の特徴はですね、その例えば悪いことをしたから叩いたってこうしますね。責めた、この人は悪いことをしたから責めた。そうすると今度は自分が悪いことをしたら責められるような気がして、悪いことをしないように心がけるです、ね、それは私が悪いことを自分で認めない限り、いいですか、悪いことをしたと認め、やってるかどうかじゃないですよ。実際に私の中で悪いことをやってると認めない限り、結果は返ってこない。無意識ですか。だから、殺生をしてしまった、つまり相手を否定してしまった人ほど、自分は同じことはできないから、自分を縛って悪いことをしないようにしないように心がけていく、ね、これを黒い縄で縛られる世界だ。ね、この瞬間から私の中に鬼が生まれます。黒状地獄、ね、黒状地獄っていうのは私を縛るんです。黒い縄 で例えば、私はね、悪い人を見て責めた、ね、机の上にね乗るような悪い人間にはね罰を与えてあげなくちゃとかね、例えば公共の迷惑になるようなことをした人には罰を与えないと、人に迷惑をかけた人には罰を与えないとかね、まあ、こういうふうにすると、自分が迷惑をかけたと感じるときにはもうね、なんか苦しくて苦しくてしょうがないわけ。つまり迷惑をかけた人を責める人はですよ、迷惑かけないように気を使う、ね、だから迷惑かけないように一生懸命生きる。それは黒い縄によってね、迷惑かけちゃいけないんだっていう風な縄に縛られて生きてるよ。大丈夫ですよ皆さん、そんな黒状ぐらいじゃないですから安心してください。 こんな軽い地獄にいるわけないじゃないですか、皆さん。
軽いの？
はいはい、全然大丈夫です。そんな、国上だったらどうしようなんて、そんなこと思わなくたっていいんですって。
もっとひどいじゃん。
そんなもんじゃないですか。もっともっと深いですから。
いやいやいやいや。一番重いと思った。
いやいや大丈夫です、この後まだまだあのねまだまだ続きますから、
まだ地獄の1丁目
そう1丁目2丁目の軽い方ですからこんなもんじゃないですから、大丈夫、
安心してください
、安心してください。なあどうしよう、国情だったら、あ国情って私だった、大丈夫、みんな国情ですから大丈夫、この辺はねもう安心して聞いててくださいね、みんなそうですからね、赤信号みんなで渡れば怖くないって言いますからね
健全精進の層も国情、
そう健全精進の層も国情、だから健全精進の層を減じられないときは、ねこの黒い縄で縛ってはみ出たところを鬼がギーコーギーコーっていうふうに攻めるように、自分は攻められて苦しむ、迷惑かけたんじゃないかと思うとね、迷惑、例えば あの人に迷惑かけたんじゃないかと思うと、もういいですいいですいいですいいですね、そのいいですいいですっていうのはなんでいいですっていうのかっていうと、それは自分は迷惑かけたと思いたくないからなんです。だけど分かってください、あなたが受け取らないことがもっと迷惑です、相手にとって
はほら来た、
ほら、そうなんよね。いやいや、まあ、迷惑で自分の中でそう思ってるだけでね、迷惑かどうかって相手の立場に立って考えなくちゃいけないけど、中等っていうのは自分の中で決まるんです。自分の中で迷惑かけたと思うと、自分の中の鬼がシャキーンってね、出てこう、ズバッと切ってくるわけです。そうそうそう。だからその迷惑かけたと思いたくないから、実際の相手にはいくら迷惑をかけてでも自分は迷惑かけていないということにしておきたい、これが中等なんです。
なんてことね、
それはどうしてそういうね、結果がやってくるかっていうと、摂取をしてるからです。摂取をすると必ず摂取で書いてくるんですよ。摂取したら摂取で書いてくる。でも中等をすると摂取がね、いわゆるこうバシッってこうやった時にすぐに書いてくるわけじゃなくて、バシッバーってこういう感じで後から来る、うん、その中等にするとあたかも自分の種まきが消えたかのように思えるわけ、ね、だって実際攻めまくってますから大丈夫、ね、人間ね、いろんな人を攻めまくってますから、でも中等を作ってなかったら攻めた瞬間に攻められたような感じがして苦しくなってくる。ところが中等を作ると、私は悪いことをしていないからっていうことになって、いくら攻めても大丈夫になる。そう、大丈夫っていうのはこの攻めて攻めて攻めて攻めて攻めて攻めてっていうこの罪悪を貯めておくようなものね。後からいっぺんでバーンと返ってきて苦しい。
すぐ帰ってくるから分かりやすい。
そう、統括地獄っていうのはすぐ帰ってくるから反省しやすい。だから統括、つまりこの地獄のね、8丁目から抜け出して1丁目まで来たらね、まあもうやったらすぐ帰ってきて苦しいからもうやらなくなっちゃうんですよ。すぐ抜け出せる。ところが2番目の中等のところまで行くと、そのやってもすぐに帰ってこないから自分の種まきが帰ってきてるように思えない。
ね、本当にね、
そうそうそう、ね、それは私が悪いことをしない限り書いてこないんです、ね、だから自分をこう縛ってこう生きていく、ね、でも縛ると苦しいでしょ、ね、そうするとやっぱり人が見ていたら責められそうだから、人の見ていないところでで人が見ているところでは気を張って
気を張ってきたんだ私、ね、
人が見てないところでは
見てないときは休んで、
な休んで
して
気をつけ、気をつけ、ちゃんとね人が見てるところではきちっと
しないだけでね、まあま
あまあね、そこからまた進んだらとんでもないことになっていくね。
聞きたいですか？聞きたいですか？お話ししましょう。
聞きたいね。
このように、国上地獄に入るとですね、楽がしたいようにもう楽がしたくなるんです。なぜかっていつも縛られてるから。だから別に人から縛られてるわけじゃないけど、人からこれやってって言われた瞬間、やだってなるわけ。なぜならもう常に縛られてるから。だから何かに縛られているような感じがする、うん、本当は自分が縛ってるだけなんだけど、何かに縛られているような感じがするから、人から何か言われるとそれに縛られているような感じがしていい顔しながら離れていくと、ね、だからその自分が常に縛ってるから、何者かにいつも縛られてるんだけど見えてないから気づいてない。でも縁がやってくると物に縛られたように感じがして、もう苦しいから離れたいと思う、で楽がしたいと思うようになる。
有意識だ
よね。有意識です。だからみんなね、世の中の人たちはみんな楽がしたいと思ってるでしょ。楽がしたいと思ってるってことは、みんな国上地獄にはまってるんです。でもやっぱり人の前でいい振り書くのはね、やっぱきついよね。そうだ、やっぱきついな。人の前に、やってきてもね、いい振りこかなくても済むようになりたいですよね。そのためにはやっぱり権力が必要ですよね。そうですよ、やっぱり力を手に入れたらですね、親という力を手に入れたら、子供から何が言われるか、うん、ね、力でねじ伏せる、これは楽ちんですよ。だって自分は悪いことをしてもね、人から悪いことをしたって言われても、私は悪いことしてないよね、ね、ね、ってなればね、相手は恐縮して、そうです、悪いことしてません。まあまあもう私は悪いことしてないということで生きていきます。ところが、これ有意識ですから、力でねじ伏せると、自分の頭の上になんかね、山があるんです。そう、力でねじ伏せたこのグーの字が自分の頭の上にグーで乗っかっていくわけだから、もう自分のもういわゆる頭の上から見下す存在が嫌で嫌でしょうがなくなる。だからこのね、邪欲にはまるとですね、もうとにかく山の上に行きたくなる。山の上に行きたいっていうのは、山の上に実際行きたいわけじゃなくて、人と競争し始めて、とにかくバカにされたくない、見下されたくないっていう、これが集合地獄。集合地獄に行くとですね、力で思いを通すと同時に、常に人が、ね、自分の上に行くことを恐れている、見下されることを恐れている、バカにされたくない、見下されたくないって思う。それはもう力でねじ伏せたから。そうするとね、もう不安になる。もうこの邪欲まで行くとね、その何もしていなくても不安になる。だって自分は力でねじ伏せたでしょ。だから自分の頭の上にもう原骨があるんです。原骨がこんな大きな山があって、それがバーンって落ちてくる。だから血だるまになる、ぺっしゃんこになる。心が鬱とかっていうのはね、これ集合地獄に思いっきりはまってるんです。だから自分の思い通りにならないと、もう自分の頭の上にある石が自分の心をぐちゃぐちゃにしてしまう。だからもう常に勝ち続けていないといけない、常に頑張り続けていないといけない。この集合地獄になると不安だから、常に頑張り続けていないともうどうしようもなくなる。
頑張れなくなった状態
に頑張れなくなったら自分のやってきた種まきは全部自分に返ってきて自分をぐちゃぐちゃにしてしまう。
動けなく
そう心を動けなくしてしまう。だから何か調子のいい時はどんどんどんどん頑張って俺様はって感じでこうなっていくと、そして頑張れなくなるともう自分が作ってきたものが全部跳ね返ってきて自分の心を潰していくからもう部屋から出てこれなくなってしまう。こういうのが集合時刻。これはねもう止まらない、やめられない、止まらないってねいう状態なんです。だから不安だから邪欲にはまるともう欲にもうはまってしまう、ね、一回力を手にして入れてしまうとその力で自分の思いが通る、ね、例えばまあ俺は主人だっていうことで思いが通る、ね、俺は社長だっていうことで思いが通る、ね、俺は奥さんだっていうことで、あ俺じゃないですね私は奥様だということで思いが通るように、特に子供に対して思いを通すようになるとこれ邪欲で不安になる。だから世の奥様方はですよ、邪欲の業を作っているので、ご主人から何かを見られるだけでこうやって、なんていうんですかね、責められないようにバカにされないようにこう自分の固い地を張っていくようになる。だけど力を失うと何ですね、自分の頭の上の石が落ちてきて自分の心を潰していく。この集合地獄にはまるとですね、自分がバカにしてきている人たちね、それが自分を今度ねぐちゃぐちゃにしてくるんじゃないか、自分を責めてくるんじゃないか、恨んでるんじゃないかっていうことで恐ろしくなる。まあこの集合地獄にはね、ゴズとメズがいるんですね。ゴズって馬、メズ、ゴズっていうのは牛、牛の頭をした鬼、メズっていうのはその馬の頭をした鬼、それは私たちが家畜にしてるんです。昔はね、牛とか馬を家畜にしてこう叩いて叩いて叩いて自分の思いを通してきた。人間様ですよ、人間っていうのはね、やっぱりその偉いから家畜を叩いて思い通りにしてきた。それは邪欲なんだ。だから自分がその家畜に対してやってきたことは自分に対してやってるのと一緒だから、だから自分が力を失った時に、それは特に死ぬ時に自分が家畜だ、家畜をねたくさん殺してきたならば、例えば牛をたくさん殺してきたならば、牛の大群が自分を殺しに来るよ感じるわけですよ。ああ苦しい、俺を隠してくれ、こうなるわけですよ。鳥をたくさん殺してきた人、自分が亡くなっていくときにね、首のない鳥がね、いっぱい自分のところにやってきて助けてくれ、鳥がってこうなってきたりするわけですよ。
たくさん買っとったから、ほんとね、必要なのこの首かって寝こって死に潰したんだから、卵
が必
要ない、病気に増えたら困るでし
ょ。ええ、邪薬ですか。だから同じことが自分に返ってきます。例えばね、芸能リポーターね、芸能人のいろんなスキャンダルをすっぱ抜いてですね、それをテレビに載せて、なんていうんですかね、こんなことを考えられますかって言ってる、ね、リポーターはですね、死んだらどうなるかっていうとですね、その大きな、ね、鳥がですね、このお腹の肉をブワッてね食いちぎって、そしてみんなのよく見える木のてっぺんに腹をの腹綿をこうやって並べてね、見せびらかす。例えですよ、そのように自分がやってきたこと、人が見せたくないことを 大っぴらにするってことは自分が隠しておきたいことも大っぴらにされてしまう。
仕事とはいえね、やっぱり、
はい、
やっぱり罪多いんだね。
大丈夫ですよ。今さっき話をしたんですか、普段煩悩特命犯そんな落ち込まなくても落ち込まなくてもね、落ち込まなくても
。トヨさん、いや、正直だから本当に
大丈夫、
素直に受け止めて。
今こうやって話をしてるのはみんなこんな地獄に落ちていきますよって話じゃなくてね、こんな地獄から救われるんですよって言ってるんです
こんな地獄から救われるん
だ。そうそうそうそう。
安心した。そうそうそう
ね。だから、これは自分が有意識だと気づかないと、自分のやった種まきが全部自分を苦しめる。
みんな有意識なのね。
はい。
気づくっていうこと。さっきのあれです。めっちゃ分かんない。
そうそうそう、大丈夫ですよ。これ自分の心でやってるってことに気づいたら、この罪が1年で消える、ね、例えば潜在の暗室に光もししばらく至れば、すなわち明朗なるがごとし、闇あに室にあることを潜在にしてさらずということを得る、ね、千年間真っ暗闇でね、こんな罪悪を作りまくっていたけど、自分が作ってる、つまり一人相撲をしていることに気づかずに、ね、罪悪を積み重ねている人であったとしても、阿弥陀仏の光が一年で差し込んだならば、ね、その苦しみは一年で明るくなって取り除かれると。こんなに重い罪悪を作ってきたといえども、それがなくならないということがあるだろうか。ない。まあ、必ずなくなります。ちゃんと聴聞してくださいね。聴聞しないで、ああ助かった助かった、このままでいいです。こういう話じゃないですか。聴聞していけば大丈夫ですよっていう、こういう話ですから。聴聞してなかったら、もうこのままの結果がやってきます。
恐ろしいままで、真っ暗闇のままにな
って。ね、こうやって集合地獄にいるとですね、やっぱりこう自分はいつ帰ってくるか。ね、報いがいつ帰ってくるか、帰ってくるか、帰ってくるか、帰ってくるか、帰ってくるか、不安ですよね、うん、もう不安だからね、やっぱりね、お酒でも飲んでゲームでもして動き回らないとやってられないですよね。これが恩寿。昔はね、やっぱ娯楽といったらお酒を飲むことしかなかった、うん、お酒を飲むってのは焼酎一杯飲むって話じゃないですよ。これはお酒を飲んで現実をごまかそうとする人ってことです。
あ、ね、安心した
私、ね、だからもう夜中中お酒を飲んでるような人とか、暇があったら携帯ゲームをやってる人とか、暇があったらネットゲームをやってる人とか、パチンコでいくらでもお金を使っちゃうような人、これは恩寿です。やはりその不安だから、不安だから欲にふけってる間は現実逃避してるわけ。つまり現実逃避っていうのは有意識の世界を見ないで済むようになってるわけ。お酒を飲んでる間、
ね、現実逃避してる姿っていうのは全て恩人。
まあそう、現実逃避している姿は別にお酒を飲んでいなくても全部恩人です。
仕事に逃げても、
仕事に逃げても恩人、ゲームに逃げても恩寿、ね、スキーに逃げても恩寿。
スキーに逃げ
て、ね、パチンコに逃げても恩寿、それはもう強烈な不安を抱えてます。でこのような人は共感地獄、共感地獄っていうのはですね、常に誰かから責められているんではないかっていう不安がある。そしてもう向き合うことができないからもう逃げる。 でその共感地獄に行くとね、自分の心で作り出したねゴジラみたいな鬼がいるわけ。で手がものすごくこう長くて足が長くて、逃げても逃げてもすぐに追いかけてね捕まえてくるような、そんな不安に苛まれて、はい、あ、大丈夫です。どこどこまでも続きますから安心してください。大丈夫です。そこが知れないところまで落ちますから大丈夫です。どこまでっていうのがないですから
どこまでそこなしの間みたいな、
はい、はい。だからこの共感地獄に入るともう自分が苦しんでいるんだけど苦しんでいるという自覚がなくなります、
うん、そうだね、パチンコやらやって苦しんでるっていう自覚ないもんね、
はい。だからもう心は苦しみまくってる、不安で不安でしょうがないけど、不安であるという自覚がなくて、もうその苦しみから抜け出そうという気持ちさえも起きてこなくなる。つまりこの集合地獄までは苦しい、ね、だから仏教を聞くと大体こう皆さんは大体この共感地獄に落ちる、ほとんどの人、うん、ほとんどの人が共感地獄に落ちていて聴聞すると共感地獄から集合地獄へと戻るので苦しくなるんです。だから仏教を聞くと苦しくなるってみんな言うんです。いやいや違うんですよ、あの苦しみの程度が下がっただけだ、はい、この集合地獄からは苦しいと感じられる、苦しいと感じられるっていうのは幸せな状態で、共感地獄からは苦しいと全く感じないんです。だから苦しいと感じないから苦しみから抜け出そうとせずに罪悪を積み重ねて、でここが一つのラインで、ここを超えると間違いなく最後の阿鼻地獄まで落ちられます。で永遠に抜け出せない世界に行けるんです。だからここがもう地獄と極楽のこうもう瀬戸際の状態です。
苦しいと何とかしたいと思うから戻れる。
そうそうそう。だから聴聞すると共感地獄から集合地獄になって苦しくなるんです。逃げると共感地獄に戻って苦しくなくなる。だから仏法を聞いてない方が楽だってなるわけ。だけどこの共感地獄っていうのはどんなにこう罪悪を積み重ねていても全く気づかない状態で、生きてる間罪悪を積み重ねて、はい、結果は臨終にやってくると、こういう感じです。臨終は大丈夫ですよ、逃げれませんから。
死、
はい、臨終は逃げれませんから。だから生きてる間罪悪を作りに作りに作りに作ってね、臨終で五章の自殺者バーンとくると、
五章のあれバーンと来たら困るじゃん。
そうバーンとくるとね、まあ、普通はここで大体止まってるけど、さらに罪の重い人はなかなかねここまで行く人はいないですけど、我が娘はここから生まれてきました。それが消滅地獄ですね。消滅地獄っていうのはもう何ですかね、因果の道理をもう無視し始めます。ここはいわゆる因果の道理、由意識が恐ろしいわけ。こう自分のやった垂れ巻きが報いで返ってくる、やったら報いで返ってくる、恐ろしいから逃げてる。だけど猛虎っていうのは仏法も鉄砲もあるか、俺が正義、こうすると、もう、なんていうんですかね、人をもう責めずには折れなくなる。怒らずには折れない。お腹になりました、これが消熱っていう。消熱も怒りの炎が吹き上がって、吹き上がって、人を責めずには折れなくなる。で、 いわゆる周り中のね、功徳を焼き尽くしてくる。もうゴジラみたいですよ。ディリディン、ディリディン、ディリディン、ディリディン、ディリディン、ディリディン、ディリディン、ピーパー功徳を焼いていく。だからもう、消滅地獄まで行くと、その過程はもうすさんでいきます。幸せのかけらもないような状態に陥っていく。で、この消滅地獄は、功徳を焼き尽くしたとき、その瞬間だけ楽になるので、苦しくなると人を責め始める。苦しくなると人を責め始める。苦しくなると人を責め始める。ね、そして、家の中に全く功徳がなくなると、もう怒りが止まらなくなるんです。怒りがね、もう、なんて言うんですかね。もうちょうど喘息のように怒りが出てくるような。もう怒りしか出てこないような。これが消滅。だから、消滅ですよね。もう、火だるまになる。集合は血だるま。消滅は火だるま。これが、ね、より罪を重い人が大教化、より罪の重い人が大消滅になるわけ。これで、1,2,3,4,5,6,7 ですね。で、消滅地獄まで落ちると、自分がこう炎を吐きますよね。炎を吐くと、今度その炎が有意識で帰ってくる時が来ます。帰ってくる時はこれ。もう助けてください、私の話をっていうふうにね。もう、何ですかね。これは精神が真っ二つに分裂する世界。これが、阿鼻地獄という世界です。阿鼻地獄っていうのは、精神が二つに分裂して、ですね、攻めまくる人格と逃げまくる人格に、真っ二つに分かれて、それがぐるぐるぐるぐる回る世界です。
自分の中で、
そう、自分の中で人を責めずに折れない時期と、その攻めたらこう責められますよね。責められるから、もう責めないでください、何でもしますからっていうふうに負け犬のように醜くなっていく。これをまあいわゆるロード・オブ・なんていうの、ロード・オブ・ザ・リングでね、スミアゴルってのがありましたね。一人の人間なのに醜くなって、責めずには折れない人格と、ね、ご主人様何でもしますからって言って、ね、負け犬のように、何でも言うことを聞く、そういうね、こうぐるぐるぐるぐる性格がね、変わるっていう。これが阿鼻地獄で、結局ここから抜け出せなくなるわけ。
精神分裂
病。まあそうですね。だから、責める時と責められる時、責める時と責められる時、責める時と責められる時が延々に繰り返して、最後は責める怒りさえもなくなって真っ黒の炭のような状態になる。苦しみの塊のような、これが地獄の底です。阿鼻地獄っていうのはもうブワーって炎を吐いて、ブワーって帰ってくる。炎がブワーって入ってきて帰ってくる。消滅地獄はまだ功徳があるから、ブワーっと炎を吐いて功徳を焼くだけなんです。だから功徳があるうちは消滅地獄で止まっておれる。でも功徳がなくなると阿鼻地獄へと落ちていくと。でその前が共感だから、共感地獄に落ちてる人はもう間違いなく阿鼻地獄まで行ける。この苦しみといったらもう想像を絶します。
じゃあどのぐらい？
はい。
ずっと。
あ、永遠ですか？
永遠。
はい。だってこの苦しみから抜け出すためには、この地獄まで来てくれる菩薩が必要なんです。
あ、いけないね。
はい。いや、それは菩薩がもうどうしてもね、この人を助けに行かなくちゃいけないとなったら、こう当然。その人と同じ境界まで落ちていかないと救えないので、阿鼻地獄の苦しみを喜んでやってくれるような仏様があなたにいたならば、あなたは救われますけど、いなかったらもう救われません。
あ かこう、あ、そのまんま、そのまんま、
ああそのまんまずっとです。
どんだけも、
ああの、なんていうんですかね、永遠です。
永遠に苦し
む、もうず抜け出すことはないし、生まれ変わることもないですから。
お
お、はい、だからこれはもう終わりってことです。もう果てしない長い間苦しみをずっと続けていくという終わりなき苦しみの世界、だから無限って言うんです、
うん、
休む暇がない、休む暇が来ない地獄っていう。でその地獄に落ちるかどうかの瀬戸際がこの共感と集合で、そうそうそう、ここからが苦しみを感じる世界で、ここからは苦しみをもう感じない。阿弥は感じます、当然阿弥はもう感じる、小説の終わりぐらいは感じます。つまり阿弥地獄に入るときはこの鬼がやってきて、この阿弥地獄のねに落ちるような罪人の首根っこを捕まえて阿弥地獄へこう引っ張っていくわけ。
あら、行きたくない
の、行きたくないのね、こう引っ張っていくわけ。その鬼は有意識ですから、あなたが作り上げた鬼ですから、引っ張っていくと。そうすると、その地獄の門があってね、その地獄の門からもうその阿弥地獄のうめき声が聞こえてくる。そのうめき声はね、聞いた者はですね、もう血を吐いて死んでしまうぐらい。その周期を感じた者はですね、みんなこう血を吐いてしまうと。まあそんなもう、あまり話すのやめましょうね。
仏法はどの辺まで聞けるんですか、
はい、
仏法はどの辺の、
あ、仏法はね、この集合地獄から確実に聞ける。
じゃあもう共感地獄の人は聞けない
ですか。あ、そうです、共感地獄というのは仏縁がないと聞けない。
仏縁、
そう、共感地獄に落ちてる人は苦しみを感じないので、うん、でもう阿弥地獄まで落ちたら助けられないから、うん、それはよっぽどね、決死の覚悟で仏様が降りていったら救えますけど、うん、消滅地獄でも相当骨が折れます。僕も消滅地獄にいる人を救っていきましたけど、すごい大変ですから、すごく
仏さんが苦毒を取られ
て、いやもう苦毒っていうのはもう焼いてなくなりますから、だからこう溜めても溜めても焼いてなくなるような感じです。焼け石に水みたいな状態をもう果てしない間続けていくような感じ。そうやってやっと抜け出していく。これは肉体があってもこれだけ大変ですから、肉体がなかったら不可能。で、阿弥地獄はもう肉体がない。ある人がいたとしたらね、それはよっぽどの仏縁があって生まれてきた人です。だからそもそも肉体を持てない。だからこういう人たちは救えない。だからね、八万光中大苦悩暇なく行くとぞ時たもって言われて、永遠に助からないって言われるわけ。で、まあ皆さんいいですか。これは皆さんはないと思ってくださいね。ああ、こんな世界に行ってたんだなぐらいに思って聞いて。
あると思っちゃってる。
いや、ありますよ。実際あるけど、今皆さんこの辺でこううろちょろしてる。共感と集合のあたりをこううろちょろしていて、ね。だから聴聞すると当然苦しくなる。それは集合地獄に戻っていった。で、そこから聴聞を続けていけば抜け出していくことができる。
危ない瀬戸際を今いるんだね。
そう。しかもこれはいわゆる諸行往生っていうのは、一つ一つ減らしていくことによって地獄から抜け出していくことに対し、念仏往生っていうのはですね、その元にあるこの分別心を根こそぎ取っていくっていう教えなんです。だから聴聞を続けていくと、この苦しみがだんだんと薄くなっていくっていうふうに思ってください。だからたとえ私は消滅地獄にいたってなっても、消滅地獄の苦しみそのものが減っていくんです、念仏往生。だから罪悪は変わらなくても、苦しみ自体がだんだんと減っていくっていうのが念仏往生です。それはその苦しみを生み出しているこいつは私じゃないと、有意識を否定する心自体をなくしてくれるから、聴聞で。だから普通はこの何億年もかけてこの阿弥地獄に落ちていくわけ、ね、で抜け出すのは何億年もかけないと抜け出せないのが、聴聞っていうのは その何億年かけて落ちた世界から根性だけでも抜け出していけるというすごい力がある。
素晴らしいね。
だから元を立つから、その上に出来上がった罪悪は全部消えてくる。すごいでしょ。
すごい震えてくる。
まあこれは簡単に説明しただけなので、もっとリアルな世界を知りたい場合は、あの往生要集を訳しましたので、ね、あの関心のある人は読んでいただくと、あ、こんな世界が待ってるんだな。でこれを読むと、もうね、罪悪は恐ろしくて作れなくなります。
そっこまで行ってる人はいっぱいいるんだろうね。
ああ、まあ、ほとんど大地の土のごとくいます。
うん、救われる人は
爪の上の土のごとし。
でもこうやってね、仏様のお姓に会えたんだから、爪の上の土も一人になるんで、ね、
はい、これを救うっていうのが弥陀の本願だと思ってください。これが未来待ってますよっていうのは5章の一題です。でこの地獄の苦しみを、有意識を知らせることによって根こそぎ解決するっていうのが、ね、これが弥陀の本願で、どうやったらって言ったら、皆さん苦しんでいれば苦しんでいるほど、その苦しみを抜いてもらったら早く煩悩即菩提が起きるので、苦しんだ方がいいですよね。
苦しも苦しいほどです。喜んで苦しんでます本当だ、うん、
そう。だから苦しみが深ければ深いほど、その苦しみを抜いてもらって早く室の修士を訓示していった方が、ね、早く救われるわけですから。こういうことですね。だから全てこれは有意識がわからないところから来る一人相撲です、
自分の心の中で起きてることなんだもんね。
そう、だから自分の心の中で起きてることだから、たとえ宇宙に行こうが、自殺をしようが、どっかに行こうが、ついてきます。
悪いからって本州に引っ越ししてもついてきます、
ね、あ、ついてくる。
気に入るんだって。
そうです、
あの人が悪い言っても離れても、まあ、何も解決してないっていうことだ、
はい、ならもうこれを自分の力で抜け出すことは、これ自力ですね、自力で抜け出していくことは不可能なので、もう他力で作っていただくしかないっていうことになるわけで、その他力の方法っていうのは、結局目の前にいる嫌なこの人を許してあげるという方法しかない。
人間ってなかなか許せないもんなんだろうね、
はい、でも許せないとこう阿鼻地獄まで落ちていくわけ。
余計なこと言っちゃった。
だから許せない心を聴聞していくことによって許せるようになっていく、許せるようになることによってこの分別心が消えて、根こそぎこの苦しみがなくなる。
聴聞すると許そうという気持ちもあるし、出てくるし、はい、分別心も、
ね、何でしょうね、はい、聴聞地に来るのにはいないと困ります。
そうですね、
願いね。
こういうことで、すいませんね、なんかこの静かなちょっと壮絶な話、まあでも簡単な触りを話しただけなので、すごくこう中身を説明すると本当にこう鳥肌が立ってきます。
具合悪くないよね。
あ、本当具合悪くなりますから、ちょっと簡単に、ね、やっぱり妊婦もいますから、ね、ちょっとこうショックの大きいものの話をしたらまずいかな。だからだいぶこう オブラートに包んでお話を。
それでも
これでもオブラート。
あ、これオブラートに。はい、そんな詳しく説明したら、
そっとする。
あの、そっとも何ももうね、なんとも言えない感じになります。あの、がんを宣告されたような感じになります。ダイレクトに話を聞いてしまうと、それぐらいやっぱり衝撃的な話で、しかもこれ罪悪の話で、これ逃れられない話ですから、下手なホラー映画を見るよりも怖い、恐ろしい。でもこれを救うと言ってますからね、何度も言うように諦めないでください。ああダメなんだ、
そうなんだよ、ありがたいね、
何にも知らないより知ってもいいんだね、
はい、しかもこれ聴聞一つで救われる、これすごいでしょ、う
んうんうん、その教えに今会えてるんだからね、教えに会えてなかったらそのままっていうことだもんね、転げ落ちるだけ。
なんか聴聞さえ続けていけば必ず救われます。こう、なんですかね。これがもう根こそぎ少なくなってきます。この元にある分別心が少なくなる。分別心っていうのは結局この目の前にいるのが私じゃないっていうこと。それが聴聞していくと、ああ、これも全部私なんだなと思えるようになっていく。でそれが本当に悟った世界が仏の悟りで、仏の悟りを開くと自分も相手も差別することのない自他平等の世界に出ると、そこから大悲が生まれるわけですね、はい、分かっていただけたでしょうか。ちょっと静かになってしまった。